もう2022年度も3月の末で終わりますね。今役員会で来年のいろいろ予定を組んだりですね、しております。で、2022年度から皆さんに本を買っていただきまして、「聖書は物語る1年12回で聖書を読む」というテキストを買ってもらいましてですね、礼拝のあとちょっと15分ほどですね、そのテキストの学びを始めました。で、去年で1年で終える予定ですけども、いろいろ教会の行事とかありましたもんですから、もうちょっと2023年度もちょっと続けて行う予定です。で、この皆さんにご紹介しましたテキストの本は、私が以前大阪の葛葉台教会にいた時に、そこから歩いて、そうですね、20分ぐらいのところ、車でも5分ぐらいのところに日本イエス・キリスト教団の教会がありましてね、そこの先生が書いたんですよ。で、目的はですね、なんとか聖書を読んだことない人に読んでほしいと、そういう思いで始められて、で、それをまとめたのが今学んでいる本なんですね。で、なかなか聖書って初めて読んだ時、なかなかとっつきにくいんですね。で、真面目な方は新約聖書もらって、マタイから読んでいこうとして、最初の系図を見てね、そこを読んで、ちょっともうそのまま本棚に入っちゃうというようなこともあるんですね。で、今日の聖書の箇所も、いろんな初めて読む人はいろいろ感じることがあると思うんですね。で、それで一箇所、第2テモテの3章の15節っていう新約聖書の言葉をちょっと最初に紹介いたしますと、こういう言葉なんですよ。で、このテモテというのは、パウロがそのギリシャ人のそのテモテを救ってですね、そして彼は献身しまして、牧師になるんですね。で、パウロの伝道した教会を牧するようになりまして、で、そのテモテに教会を牧会する時には、みんなにこういうふうにしなさいよとか、いろいろ彼に指示をするのに手紙を書いた。その手紙の一つなんですけども、で、そこにこういう言葉、この書物はキリストイエスを通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます、こういうふうに書いてるのが第2テモテの3章の15節なんです。で、この書物というのはですね、実はこの手紙書いた時、まだ新約聖書できてないんですね。ですから旧約聖書のことなんですよ。で、旧約聖書の読み方を書いてるんですね。旧約聖書はキリストイエスを通して救いに導く知恵をあなたに与えるものなんですよ、そういうふうに読みなさいってこう言っているところなんですね。で、ここに聖書の読み方の基本が示されています。で、今日私たちは出エジプト記の2章の11から25読みました。もう私たちはもうここ何回も読んでますけども、モーセといえば聖書読んだことのない人もですね、きっと10回とかね、思い出す、あ、すごい、キリスト教の、キリスト教だけじゃなくて、ユダヤ教もイスラム教もモーセというのはかなりあがめられている立派な人と思っていることでしょう。で、今日のところを読みますとですね、ある方はこう思うんじゃないでしょうか。 モーセが殺人、死体遺棄、逃亡、そして王様が死にますね、時効を迎えて、もう捕まらないで、もう法的な、制裁も受けないかった人っていうような大変な人に読めるんですけども、そういう読み方をされるとちょっと困るんですね。で、先ほどの第二テモテの3章の15節を思い出して、ここからこのイエス様を通しての、その救いに導く何かメッセージがここに書かれてるんですね。で、もう一つ私たちは聖書を読むときに参考にしたい読み方があります。それは新約聖書が旧約聖書をどう読んでいるかが書いてあるところがちょこちょこあるんですね。で、今日のこの出エジプト記の2章11節以下のことを新約聖書の使徒言行録7章のところでステパノが説教するんですね。で、その中でこの話を彼は話してます。で、ちょっと開けてみてください。使徒言行録の7章です。そこにステパノの説教という題がついてます。で、それの35節ですね、223ページ、こうあります。彼はずっとも出エジプトの頃書くんですけども、35節で、人々が誰がお前を指導者や裁判官にしたのかと言って拒んだこのモーセを、とこう書いてますね。これ今日読んだところのあれですね。エジプト人を殺した後、今度はヘブライ人同士がこうなんか喧嘩してた時に注意したら、その人が言いましたね。で、お前でモーセ、お前は私たちも殺すのかというようなことを言った箇所ですね。そういうふうにして拒まれたモーセを、神は芝の中に現れて天使の手を通して指導者また解放者としてお使わしになったのです。そのようにステパノはここの旧約聖書を読んでおります。そしてみんなに話しているところなんですね。で、こういうところが大変参考になります。で、ステパノはですね、もちろんモーセは殺人もしたし、死体遺棄もするし、大変なことをするんですけども、このモーセを神様が召されて指導者解放者として使わされたんだというところがポイントなんですね。で、モーセにはそういう生い立ちも、ヘブライ人のお母さんがナイロに流しましたね。で、たまたまエジプトの王様の女王に拾われて、エジプトの教育を受けて、でもヘブライ人の血が流れてますね。で、彼はそういう特別な立場に立たされて、そして彼自身もそのヘブライ人が強制労働することに対してはちょっと賛成できない、エジプト人の側にいたんですけどね、それで、こういう事件を起こしてしまいますし、ヘブライ人同士もこういさかいを起こしてたら ちょっと注意をしたりですね、まあ、そういう思いを持っている人だったんです。で、神様はその彼を選ぶんですね。これから神様が御業を進めるときにこの人を用いようと選ばれたわけです。で、神様はですね、このモーセの命が狙われたので、ミディアンというところへ逃がすんですね。で、このミディアンというのは、荒れ野の中にある場所です。で、このミディアンで起こったことが今日の聖書の内容ですね。で、神様はこのミディアンに逃がしたモーセを羊飼いにするんですね。で、モーセをまずある井戸へ導きます。で、そこに羊を飼っていたエテロという人の娘さんたちですね、その娘さんたちが羊を飼っていまして、その羊を連れてその井戸にやってきたんですね。で、そのところでも男の羊飼いたちがその女の羊飼いたちを、まあ、虐げてたんですね。で、いつももう最初から来てるのに、いつも一番最後に水を羊にやらなければならない。で、それも誰も助けてくれない、そういう状況をモーセが見まして、そして彼がその男たちを無理やり横取りする人たちから助けてね、そして水を与えたという、そういうことを彼は行いました。そして、21節あたりでそのお家へ招かれまして、彼はその家にとどまる決心をしました。まあ、今放浪の逃亡者ですから、彼はそこの家にとどまって、そして家の人からも好意を持たれまして、チッポラさんという人をお嫁さんに迎えるようにと言われましてですね、モーセはそれを承諾しまして結婚をいたします。そして、男の子も生まれます。このように予想外のことが起こりました。羊飼いというのは初体験だったと思います。モーセはエジプトの宮殿で育ったものですから、羊を連れて、ミディアンの荒れ野を歩いて、行くわけですけども、モーセはなぜこんなことをするのかとちょっと思っていたかもしれませんね。私はまあ逃げてきたけども、何のためにこんなことしているのか。実は後に羊じゃなくてイスラエルの民を、もう何千人ものたくさんの民を連れて荒れ野を旅する指導者になりますね。今は数匹の羊を連れて羊飼いとして荒れ野をさまよってますけども、将来はそういうものになるわけです。まだ本人は知りません。ミディアンでの生活はモーセの願っていた生活、思い通りの生活じゃなかったかもしれませんね。エジプトの、そして年月が経ちましてね、もうエジプトのことも忘れたんかもしれませんね。もう家族もできたし、別にも問題もないし、チッポラさんも素晴らしい方だったと思います。だからもうここに落ち着いて、 これで人生終わるのかなと、そんなことも思っていたかもしれませんね。しかし、それは将来の準備の時だったんです。23から25節で神様が動かれます。アブラハム、イサク、ヤコブの契約を思い起こしまして、このエジプトで、苦しめられている人たちを解放して、彼らをアブラハムに約束したように、すべての人の祝福の源にするという約束を神様は果たそうとされます。そういう物語が今日読んでいただきました、聖書の箇所なんですね。で、私たちは今日のところを読みましてね、これから出エジプトを読んでいきます。エジプトでファラオとモーセが対決して、そして、脱出して40年の荒野の旅を行きますね。そういうことがこの先ずっとあるんですけれども、それが始まる前にミディアンというところへ神様が導かれたということを忘れないでください。私たちもこのミディアンにいるような時があるんじゃないでしょうか。私はこんな生活でいいのかなとかですね。神様はどうお考えになってるんだろうかとか、いろいろ考えさせられる時がありますね。今日の聖書はそんな私たちも神様の時を待ちなさい。それは解放と祝福の時です。神様は私たちを救ってクリスチャンにしてくださいました。で、クリスチャンはですね、まずイエス様の尊い命をによってですね、それで代価を払ってまず贖われましたね、買い取られましたね、の神様のものにしてくださいました。神の子と言われています。しかし私たちはもっと解放されなければならない面を持ってます。もう一箇所、新約聖書のロマ書の8章の23から25節を紹介したのは、私たちがもちろんイエス様によって贖われて神の子とされてるんですけども、私たちの前途には完全な解放、そういう神様の計画があるっていうことを、このローマ8章の23から25が伝えております。ちょっと読んでみましょう。霊の初歩をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体の贖われることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。で、私たちは神の子とされてるんですけども、この体というのはやはり死んでいくんですね。で、イエス様が復活してくださった、それはこの体も、この死んでいく私たちの体も、本当にその死から解放されて贖われて、本当に神様のものとされる、もう完全に解放される、そのことを待ち望んでいる、そのことを目指しているんだと ということをこのローマの8章の23節以下が伝えています。それによって、その希望によって私たちは救われているんですと、こうパウロは言うんです。私たちはキリストが十字架でその命という代価を払って買い取られました、贖われました。しかし終わりの日には、この朽ちてしまうこの体をも贖われて、死からも解放されて、体のよみがえりと完全に神様のものとなった命、これを永遠の命というんじゃないでしょうか。それをいただく日が来るんです。それを信じて今のこの時を希望を持って生きているんです。それをパウロはローマ書8章23節で、霊の発砲をいただいている私たちも神のことされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます、とこう書いてるんですね。ですから私たちも今はミディアンにいるようなものです。それは私たちの将来の準備の時です。私たちの将来は完全な解放、そして永遠の命、そのことを私たちも今日覚えましょう。私たちも今が将来の準備の時であるということを特に覚えたいと思います。ミディアンと聞きましたら、どうぞこのことを思い出してください。今日は学びはここまでといたします。